警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目44回目です。今日の狙い目は数字で結果を求めることというテーマで話したいと思います。数字で結果を求める人、上司っていうのは警察だろうと民間だろうとどこにでもいるものだと思うんでですね、ちょっとそれについて話してみたいと思います。私が警察官をやっていた時にもですね、そういう上司がいたんですよ。物事を数字でこう結果を求める人とそうでない人ですね。数字にこだわる人はどういうことを言うかっていうと、検挙月何件したかとか、交通切符月何件切ったっていうのをすごいこだわるんですよね。で、まあ言うこと大体決まってるんですよ。俺は目に分かるものでしか判断しないと。で、結果が全てなんだよと。まあどんなに頑張ったって実績が伴わなければ何も意味がないと。決められたこう、年間目標達成率は今のとこ何パーセントだとか、それは年末までに達成できるのか、今月の目標は達成できたのかとか、でラインを引いてこれより下の人間にはペナルティがあるみたいなことを言うんですよね。数字にこだわる人、数字を持ち出して評価する人っていうのは、まあ大体そういうこと言うと思うんですよ。で、まあそれとは別に数字には現れないことを評価しようとしたりする上司もいたんですね。まあそういう人はこう一人一人言うことが違うんですけど、大体こういうのかなっていうイメージ言うんですけども、まあそういう人はなんだろう、こんな風に言うんだと思うんですよ。結果が全てじゃないですからとか、こうどんなに一生懸命やっても報われない場合があるんですよとか、こう警察官っていうのはこう数字にこだわると違う方向に行っちゃうと思うんですよ。こう悪いやつ捕まえるってのが本懐だと思うんで、そこからブレなきゃ結果がついてこなくても、まあある程度はしょうがないですよねなんていう話をすると思うんですね。で、まあ努力を汲み取る人、数字にこだわらない人の方が、まあなんだろう、優しいこと言うっていうことにはなるんですけども、そこが言いたいとこじゃなくてですね、まあどっちの方が本質的かっていうのをちょっと言いたいんです。まあ数字にこだわってると本当の部分ってのが見えなくなるんだろうななんてことをよく思います。まあ確かに数字にこだわるってことは評価をする上で、まあ有利っていうか楽なんでしょうね。 これっていうのは一律公平なんで、だから誰にでも公平に評価できると。で、自分の評価についてこういちいち説明しなくても分かりやすいんですよね。こう疲れた際に言い訳しやすいんだと思うんですよ、この数字の評価ってのは。なんでこの人が上でこの人が下なんだっていうふうに外から言われた際に、いやそれは数字見れば明らかですよ、数字が伴ってないからですと一言言えば済むし、まあそれすらも言う必要ないんですよね。数字見ればどっちが上でどっちが下ってのが明らかだから。でまあ要は楽ってことだと思うんですよ、この数字で評価するってのは。評価する方にとってもいちいち考えないで済むんですよね。だけど数字でしない評価っていう方がまあ物事の本質が何かって考えた場合、数字で評価しない方がいいと思うんですよね。どういうことかっていうと、数字に現れないからなんだと思います。その物事の本懐っていうのはですね、例えば警察官であれば結局切符何件切ったかじゃないんですよね。何人付き検挙したかではないんですよ。いくら月に交通切符切ったからっていい警察官なのか、それが警察官の判断なのかって言われるとうーんってとこなんですよ。一方向から見た一面でしかないんですよね、数字に現れるものってのは。こう何件も交通切符切ったからってそれがいい警察官なのかっていうとそうでもないんですよ。月何本も交通切符切って、だけど警察官的に人間的にどうしようもないってのはやっぱりいるんですよ。まあむしろこの交通切符ってのはこう人から外れてる人の方が結構いけんのかもしれないですけどね。この何が本懐か、何が根底の部分なのかっていうのはやっぱりこうすごいふわっとしたものであってイメージなんですよね。で評価ってのは本当の部分で言えばそういうところにスポットを当てるものなんだと思います。こう警察の話で言えば何がこう警察官としてふさわしい仕事ぶりなのかっていう、こうイメージでしかないものをうまく評価するっていうのが本当のとこだと思うんですよ。でもってそれっていうのは数字で現れるもんでは決してないんですよね。こう気持ちの問題っていうのも入ってきますし、こう努力を評価しなきゃならないっていう部分もありますし、その評価、そう警察の仕事自体がこうふわっとしたものでしかないんですよね。こう治安を守るっていうことなんで、それっていうのはじゃあどんだけやれば治安守ったことになるんだ、絶対に数字で表すことはできないんですよ。よくなんか何人死亡、 交通死亡事故何件みたいなのを警察が発表しますけど、じゃあ死亡事故が少なければ交通環境がいいのかっていうと決してそうではないんですよね。煽り運転も横行してますし、こうマナーの悪い運転手っていうのはいっぱいいますし、それっていうのは死亡事故何件とか切符何件切ったから改善したっていうわけではない、やっぱりモヤモヤっとしたものなんですよ。でその辺をっていうのは数字ではなかなか表しにくいと。数字で評価できるものっていうのは表面的な部分でしかないっていうことですね。数字っていうのはこう数字に限らずこうはっきりしたものっていうのは結構惹かれがちなんですよね。こうはっきりしたものを見せられると示されると結構そっちにこう惹かれてしまうんですけども、なかなかそれっていうのは物事の表面部分でしかないと思うんですよ。例えばスイミングに行ってる、まあ、私の子供が行ってるんですけども、スイミングって結構こう階級っていうのか、なんつうのかな、段っていうか級が何級っていうのが結構細かく分かれてるんですよ。で何級になったら何の泳ぎ方を教えられて、何級になったら今度平泳ぎ何メートルで、その上に上がったら平泳ぎ補助者なしで何メートルとか、そういうふうに細かくやることが決まってるんですね、級ごとに。で級を1級2級っていうふうにこう上がっていけば次のステージに進めるっていう感じなんですけども、これっていうのは分かりやすいんですよ。どのくらいになれば何が勉強できるっていうのが分かってるんで、モチベーションになるんですね。まあ子供のモチベーションになっていくかどうかは分かんないんですけども、とりあえず親のモチベーションにはすごいなるんです。それにこうスイミングを習わせるかどうかっていう時にですね、スイミングをすればこんなことができるようになりますよとか、なんかこう、水の中にで運動することはなんか皮膚が丈夫になってこう風邪をひきにくくなるとか、肺が強くなって健康になる、そんなことがパンフレットに書かれてたんですよ。だから分かりやすいものっていうのは惹かれるんですよね。こう気持ちが興味を持つことにつながるんですよ。それに全国でスイミング習ってる人が何パーセントとか書かれるとこうついていかなきゃならないっていうふうにやっぱり親としては思うんですよね。だけどまあそういう分かりやすいものってのは一部分の見方でしかないっていうのを同時に忘れてはならないと思うんです。どういうことかっていうと、結局子供自身はそんなにスイミングが好きではないんですよね。結局何年かやってみたんですけど、こう水泳を通してこう泳ぐことが好きになるとか、なんか上を目指そうっていう向上心とか、そういうなんだろう、スイミングをすることで養われるこうスイミングの本質の部分っていうのは 全然結局身につかなかったんだと思います。ただただ給が上がって泳ぐことをいろいろ教えられて、それになんか喜んでるだけ親がっていう感じなのかななんて思います。それに私こう柔道の2段持ってるんですよ。柔道2段で、柔道2段っていうと結構すごいと思われがちなんですよね。なんでかっていうと、おそらくオリンピックに出てる人でも柔道2段っているんですよ。だから柔道2段って聞くと、あ、すごいですね、柔道できる人なんですねなんて思われがちなんですけど、決してそんなことはないんです。私の柔道っていうのはこういわゆるダンス、あの社交ダンスみたいなもんなんですよ。どういうことかっていうと、相手が合わせてくれないと投げられないんですよね。あ、相手が合わせてくれて、あうんの呼吸で合わせてくれて初めてこう試合が成立するみたいな感じなんですよ。こう嫌がる相手を、抵抗する相手を無理やり投げるなんてことは全然できないですね、柔道2段持ってても。あ、こうやっぱり組むと相手がどのくらいの人かっていうの分かるんで、こうわざと私の相手になってくれる人もこう気遣って投げられてくれる、そんな風にしないと私っていうのは柔道できないんですよ。だから分かりやすい柔道2段っていう段を持ってても柔道の本質は全然理解できてないんです。重力5を投げるとか、なんかそういう体重を使った投げとかですね、それと力のないものがこう力のあるものをこう制するみたいな、そういう柔道の本質っていうのは決して段には現れないところだと思うんです。だから分かりやすさですね、これっていうのは惹かれやすいんですけども、なかなかそればかりに目がいってると何が本当のとこなのかっていうのを忘れがちになるってことですね。だからといって決して分かりにくいことばかりを求めるのも良くないんだと思います。結局は使い分けが必要ってことになるんでしょうね。数字で表せる、分かりやすいってことは一律公平であって、こう表現するのが簡単で、で誰でも理解できると、そういうもんなんですね、数字っていうのは。分かりやすいものっていうのは、だけどそれに対して分かりにくいものっていうのはなかなか数字で表すのが難しいし、しかも公平ではない。こう表現する方にとっても頭の中のイメージのものなんで、なかなかこう言葉にするのが難しい。しかもそれを表現したからといって誰でも理解できるもんでもない。だけど本質的なんだと思います。そういう場面場面での使い分けが求められるっていうことだと思います。というわけでですね、数字で評価すること、何が物事の本質なのかというテーマで話してみました。今回も警察官千葉東四郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。